企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人。ご案内役の大村恵美です。そして ABEC 研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は女性用インナーウェアで有名な株式会社ワコール通信販売事業部ウェブストア営業部ウェブストア営業企画課の大藪典子さんをお迎えしています。それでは大藪さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
創業は1946年ということですね。
はい、そうですね、終戦後に創業者の塚本浩一が戦争から戻ってまいりまして、で、その21年に、和光商事という名前の、会社を作りましたということです。
和光商事の和光というのは、
平和の和に、近江の、生まれでしたので、ヨスコの光という字で、和光というふうに名付けております。
その和光商事がワコールに名前が変わったんですよね。
はいはい、ワコールという、豪州に和すという思いを込めて、それが、英語でも何語でも分かるようにワコールという形に、名前を定めたということですね。
そのロゴ、ワコールさんのロゴっていうのにはどういった思いが込められているんですか？
最初はクローバーのマークでワコールのマークを象徴してたんですけれども、1979年に試合運動を実施しまして、そこでシンボルマークを一新したんですね。で、こう W のこう文字をあしらってるんですけれども、それがお花の形に見えるように、我々はファッションフラワーって言ってるんですけれど、ファッショナブルなイメージを、そこに込めて、そういう形にしました。
お花がこう開いたような感じに。
そうですね、はい。で、色もちょっとピンクと、赤紫という形で華やかな形を象徴しているという、そういう形で、作りました。
ちょっとエレガントさもね、感じられるマークですよね。
そうですね。
ワコールさんというのはもともと女性用下着から始まった会社なんですか？
1946年に始めた頃はですね、人造真珠とか、それからブローチ、木で彫ったブローチのようなアクセサリーとか、そういうものを中心に、お商売をさせていただいてたんですね。はい。で、そこから扱っている商品の中で、洋装用の、ブラパッドというのがありまして、そちらが今後、洋装の文化の発展とともに開けていくんではないかというところで目をつけて、ブラパッドをどんどん開発していったという、そういう流れになっております。
最初は日本では開発されてませんよね。そういったものって輸入が多かったんですか？
そうですね、輸入のものが多かったんですね。で、なかなかその日本人には会いにくいということで、自分たちでそのワイヤーをぐるぐると回して、でその中にこう、中にこう入れるものを作って、それをこう胸に装着するという形で、バストの形をこう大きく見せると、そういうものを作って販売をしておりました。
やはり日本人の体を知るっていうところから始められたということですよね。
はい、そうですね。で、ブラパッド自体はやはり洋服を着るときに綺麗にシルエットを見せるという意味合いでは大きな役割をしていたわけですね。で、ただその作っていく上でいろんなこう自分たちが作っているもの自体が、本当に日本人の体に合っているのかどうかっていうのは、いろいろ考えながら試行錯誤して作っていったという、そういうことになりますね。
当時戦後ですから、女性、日本の女性は着物を着ていたわけですよね。
そうですね、着物が大体主流でしたので、洋服を着る方って多分マイナーな存在だったと思うんですね。で多分今皆さん洋服着てますけれど、着物を着ている人ってすごい珍しいじゃないですか。多分そういう状態だったんかなというふうに
逆転
で、そういう感じだったのかなというふうに思います。ですので、 つけた感じとか、その見た目っていうのが、なかなかそれをこう確かめる場っていうのも少なかったのかなと思いますね。なので相当苦労して作っていったんだろうと。改良改良って言い、まあ、改良を重ねて、まあ、完成品を作っていったんじゃないかなというふうに思います。
見たこともね、ないものですからね、当時の女性にとっては、
はい、
つけるっていうこと自体が大冒険になりますもんね。
そうですね。ただまあ着物を着ている、日常着物を着ている人が急に洋服を着てもやっぱり体ってなかなか、うん、馴染まないっていうか、
うんうんうん、
結構扁平に近い形だったと思うんですね、ですからまあそれは多分洋服を着たい人にとってはすごい福音っていうか大事なものとして捉えられてたんじゃないかなというふうに思います。
まあ、今までその馴染みのない文化をこう、まあ、啓発していくというようなことも必要だったわけですよね。そうですね、はい、きっと。
ですのでまあ誰もつけたことのないブラパッドをそのどうやってつけて、どういうふうにこうお洋服になじましていくかっていう、
うん、
そこの方法がなかなか分かりにくかったと思うんですね。ですのでまあ日本で初めて、多分初めてだと思うんですけれど、まあ下着のショーとかを百貨店で行って、でまあ下着っていうのはこういうふうにつけているものよっていうのをこう啓発していく、そういう活動も行っていました。まあそれはまあ1950年代後半ぐらいにまあ始めてたんですけれども。
なるほど。
そうですね。お洋服だったら着て歩けばそれで、
はい、
ね、皆さん周知されますけど、下着ってなかなか。
中はどうなっているんだろうっていう
見せるのには抵抗もあるし、見るのにもちょっとこう恥ずかしさもね、
恥ずかしいものがあるっていう感じですね。
西洋のものをそのまま持ってきても日本の女性にフィットするわけではないですよね。
そうですね、まあ、先ほど申し上げましたように、着物を着てて、結構着物ってそんなにバストボーンウエストキュっていう人が似合うものではないですので、
はい、
結構こうのぺーっと
寸胴に体を補正しますもんね。
円筒型の人が似合うようにできているものなので、
はい、
まあ、なかなかそれをこう、ね、バストボーンウエストキュという形にするっていうのはなかなか難しい、
は
あ、まあイメージ的にも難しいことだったんだと思うんですよね。
うんうんうん。
でまあ、それをこうアメリカ、まあ、ヨーロッパアメリカから、まあ、日本に持ってきて、それをこうつけてもらうっていうこと自体、その全然体型が違うっていう、そういうことがあったと思うんです、ですのでそのままつけてもなかなか馴染まなかったんじゃないかなというふうに思います ね。 そうです
よ
ね。
今まで胸はこうさらしなんかで潰して、着物なんかはね、着るものだったのを、いきなりこう主張させるようにって、
そうですね、
は
い、でまあそれをこう日本ではこういう形が合うだろうということで、まあ、我々も一生懸命試行錯誤しながら、
はい、
まあ、パターンを作ったり、そのパターンによってまあ製品を作ったりして、日本人に合うような形のものを作っていったという、そういうことですね。
イノベーティブというか、まあ、西洋のものを持ってくるということですけれど、日本人に合うようにというのは結構オリジナルの開発の必要性があったわけですね。
そうですね。ですので、まあ、今でもそうですけれど、やはり日本人は扁平な体つきが、まあ、大体主流で、
はい、
欧米の方々っていうのは円筒型の体つきっていうのが結構主流だったりするので、まあ、それ自体がその生身につける下着を開発するっていうことはかなり精緻な設計思想がいると思うんですよね、
はい、
でまあそれをこう何もないところから、何もデータのないところから、まあ、こう多分こうであろうっていうような、まあ、知恵を働かせて、まあ、パターンを作ってたと、そういう
試行錯誤の歴史だったわけですね、きっと。
そうですね、おそらくそうなんですね、ですので例えばその 飛行機の設計をするような、
うん、
まあそういう考え方でおそらくパターンとかを作ったり、
なるほど、
でそれをもとにその我々は装備産業っていうのを美しく装うものを提供するっていうふうにその頃は提唱してたんですけれど、
はい、
まあお洋服に合うような体つきに、まあ、うまくこう体を持っていけるような装うような、まあ、美しく装うようなそういう商品を開発していたと。ですので半分ファッションですけど半分工業製品的な、
あ、
そういう思想で。
そうなんですね、はい、サイエンスというかこう科学的に
設計は。そうですよ ね、
うん、
そうですよね。まあね、女性でもみんなそれぞれ体型日本人であっても違うのにきちんとフィットしますもんね。
そうですよね。ですので、まあ商品自体は、皆さん多分ベルトコンベヤーで自動的にガーンって自動縫製されて、
はい、
パンって出てくるというふうに想像されてるかと思うんですけれど、
うん
うん、かなりなパーツに、まあ、例えばブラジャーであればかなりなパーツがありまして、
はい、
それを一つずつそのパーツをこう縫い合わせて、
うんうん、
で一つの商品に仕上げているというそういうものなんですね。だからまあそれぞれのパーツにその設計の思想が宿ってるっていう、そういうふうに考えてます。
そういうこう人間日本人の体に合うようにこう科学的にアプローチしていくというようなそういう思想というか姿勢というのは今のワコール人間科学研究所に受け継がれていくわけなんですか？
そうですね、もう誕生して50年ぐらい経つんですけれども、うん、やはりその日本人にきっちり合う商品を作るためにはその日本人の体型のデータが必要と、
うん、
でも日本にはそういうデータは全くなかったんですね、
うん、
なのでじゃあ自分たちでそれを取ってでそれをこう元に、まあ、商品を作る基礎を作っていきましょうということで、うん、誕生したんですけれども、
うん、
かなりなデータを今もうすでに集めてたりします。で毎年約1000人ぐらいの方を呼んで、で百何十箇所を測ってデータ化しているという、
毎年
毎年ですね。で、まあ、50年ぐらい経ってますのでかなりなデータ量を持っているというところです。で、まあ、多分4万人以上のデータを持っていたりしますし、一人の方の、
はい、
例えば20代の時に取ったデータから毎年毎年そのデータを取り続けて、まあ、60代までの一人の方の経年データみたいなのも実は持ってたりしますので、人間の体がその年齢をこう減るにつれどういうこう変化をしているかみたいな、
うん、
そういう研究もしているという
。大量かつ詳細なデータ
ですね。そうですね、
ビッグデータをシングルソースで追いかけてるということですね。
もうすでに50年前からそういうことをやってたりしたと、
まあ、そういうデータに基づいて商品が作られているということなんですね。
まあ、そういうデータをもとに、まあ、パターンの基礎となったりですね、そういうデータをもとに、まあ、人間の平均的なこう体型の、まあ、ボディを作って、そのボディで立体裁断とかをして商品を作っていくという、まあ、そういうこう過程に、まあ、組み込まれているっていう感じですね。
もう何気なくこう毎日使ってるもの、うん、ここまで緻密に計算されたものだっていうのはちょっと
そうなんだ、ね、
驚きでしたね。
ファッションでありサイエンスなんですね、
う
ん、
本当にサイエンス。
う
ん、ね、そうなんですね。まあ人間の、まあ、外形のみならず、うん、その人が感じる感覚ですとか、まあ、心理みたいなのも合わせて研究してたりしますので、うん、まあ、そういう、こう人間の中身をすべてこう研究しているという、
うん、
まあ、そういう部門になります。
ミシンのビルの中でそんなことが行われてたわけですね。
こちらは京都のビルですので、あの、白いビルの
中、白いガラス張りのビルの
方なんですね。ガラス張りの白いビルの中でやっております。じゃあ、大村さんに質問です。
はい、
はい、ワコールが全世界でのブラジャーを年間何枚売り上げているかっていうのをご存知でしょうか、っていうか、当てていただけますでしょうか。
ちょっと想像がつかないですね。
全世界でございます。
全世界、
はい、
何千万とか
近い
です。かなり今アバウトでしたけれども、
はい、
難しいですね。
難しいですか。
難しいですね。ちょっと想像がつかないというか、全世界何カ国ぐらいですか。
十数カ国、あの、世界で発売しておりまして、はい、
じゃあ5000万枚ぐらい、 4,5000 ぐらい、
はい、お答えです。4500万枚約、それぐらい年間売り上げしております。
すごい数ですね。
そうですね、まあ、4500万って想像つかないですけどね。、はい、それぐらいを、はい、生産して売り上げているというところですね。
なるほど、はい、まあ、ある意味下着って消耗品ですからね、
はい、
常にやっぱり買い替えてる方も多いですからね。
そう、はい、そうですね、年に何回か買っていただいてるという感じですかね、うん、はい、じゃあ第2問目、
はい、
参ります。武田さんは黙っててください、はい。1枚のブラジャー、まあ、毎日つけてらっしゃると思うんですけれど、まあ、そのブラジャーっていろんなパーツでできているんですね、
はい、
でそのパーツがいくつパーツで構成されているというふうに思われますか。まあ、あの、こういうもんですけど、こういうもんですけど、
はい、20ぐらいですか。
もう少しありますね。
もうちょっと30、はい、
もう少しありますね。
40くらい、
はい、あたりです。40パーツ、少なくとも40パーツそれ以上というものがありまして、でそれをこうミシンでこう縫い合わせて一つの商品に、あの、完成させています。
手縫いで、
はい、工業製品ですけど手縫いで全部手工業でやってますね。
かなり細かい作業になりますね。
そうですね。で、あの、このパーツですけれど、こう1枚にこうブラジャー1枚見ると別にそのパーツが感じられないぐらいにこう揃っているわけなんですけれど、それを揃えるために実はそのパーツ一つ一つの染色をかなりこう緻密に行ったり、まあ、パーツそれぞれの多分染色の度合いっていうのは全然違うので、その色を合わせたり、そのパーツのこう伸び縮みの度合いも合わせて一つの商品に作り上げているという、かなり、あの、細かいものを合わせて構成されているっていう感じです。想像できないです
ね。ちょっとできないですね。ちょっと、あの、お家に帰ったらじっくりと見てみたいと思います。はい、
ここについているものとか、この裏側についているこうパッド受けとかいろいろなもの、それが全部一つの、まあ、一つ一つのパーツで、縫い合わされているという、そういうものになります。
はい、
はい、じゃあ、3問目になります。
はい、たくさんありますね。
はい、先ほど申し上げた、あの、1枚のブラジャーを作るのに、まあ、そのパーツを縫い合わせて一つの、まあ、ブラジャーに、あの、完成させるんですけれど、それをこうミシンでこう縫うわけですよね。でこうミシンで縫う時にこう一針一針こう縫っていくわけなんですけれども、それは果たして何針何針縫って1枚のブラジャーになっているでしょうか。
何針って今まで全く意識したことがないので、これは全く本当に想像がつかないですね。 ギブアップです。
ギブアップ早いです答えは、6000針6000個塗って、で、まあ、1枚のブラジャーを完成させると、そういう作業。
6000って、例えばずっとまっすぐ塗ったらどのぐらいの距離になるんですかね。
そうでしょうね、まあ1ミリとしても6000ミリ、
かなりな長さになりますね。
1万2000ミリ、
12メーター
分が1枚に
1枚にちょこちょこちょこちょこちょこちょこと。
ちょっとブラジャーを見る目が変わりますねこれは。
そうですね武田さんが言うとまたちょっとなんか、
あ、すいません、ちょっと危ないです、大変なものなんです
ね、発言に気をつけて
失礼しました
あの、一口で下着といってもいろいろな種類があると思うんですけれども、はい、女性用下着の他にはどういったものを作ってらっしゃるんですか。
もちろんあの女性用だけじゃなく男性用の下着も、はい、あの作って販売しておりますし、あと、スポーツ用 の、 あのランニングとか、まあ、スキーとかする時用 の、 あのタイツ、コンディショニングウェアと言ってるんですけれども、うんうん、そういうものもあの作って販売しております。で、まあ、その他、靴とか、そういうものも、まあ作っております。
どういった基準で作るものを考えてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ先ほどの、スポーツウェアとかに関しましては、まあ、これもまた人間科学研究所とかで、まあ、研究した内容をもとに、スポーツウェアを、まあ、開発して、まあ、発売しているということになります。で、あと、まあ、男性用の下着についても、研究を重ねて、で、あの男性用の下着を開発していると、そういうことになりますね。
あのスタジオは皇居の近くにあるんですけども、はい、あの皇居の周りを皆さん、あのマラソンをされてるランナーの方が、
はい、
でたくさん
すごいたくさん走ってらっしゃいますよね、はいはい、
あのマラソンをするときに履くと良いタイツというのも開発されてらっしゃるんです
かね。そうですね、はい、おそらく皇居の周り走られてる方の何割かはあのコールのタイツを履いて走ってらっしゃると思うんですけれども、
うんうん、
テーピングとかサポーターとか、その体の、筋肉の疲れをこう軽減させるとか、
うんうん、
それから、まあ、怪我をしないように防止するという、そういう発想のもとにこのあのサポートタイツは生まれたんですね。ですので、まあ、テーピングをして走っている感覚で、まあ、このタイツ履いて走っていただけるという、そういうものですね、うん、
これは登場した時かなり斬新な考えですよね。
そうですね、はい。で、まあ、こういうタイツを開発するのもやはりその伸び縮みする素材ですね、うん、それと、まあ、伸び縮みしない素材とか、そういうものを組み合わせてそのテーピングしている状態を作り出すという、うんうん、まあ、そういう技術の裏付けに、まあ、誕生したんだというふうに思います。
うん、こういう商品をあの開発する上でワコールさんがこう、譲れないこうポリシーというようなものというのはどんなものなんでしょうか。
そうですね、まあ、下着の開発っていうところから始まっているんですけれど、やはりその私たちはその先ほど申し上げた装備という美しく整えるっていうところを基礎に、うん、まあ、人々のボディをこううまく形作るとか、うん、そういうところに根ざしたこう研究事業を、
はい、
まあ、進めていきたいというふうに考えているんです、
うんうん、
ですので、まあ、一言で言うとボディデザイニングビジネスというふうに言ってるんですけれども、まあ、体あるいは健康、
うん、
あるいは美しさみたいなところの領域を含めて、
うん、
まあ、我々がそこで事業として貢献できることは何だろうというのを考えて、
うん、
あの事業を進めていっております。 で、まあ、そこの中の核になるのが、まあ、人間科学研究っていうところになるのかなというふうに思います。
もうそこのデータがあるからこそ開発される商品っていうのがもうたくさんありますもんね。そうですね。
で、まあ、そういうこう研究をした、まあ、成果として、うん、あの人々の体がこういうふうになってますよとか、うん、あるいは、まあ、年齢を減るごとにボディはこういう変化をしていきますというような、うん、そういうこう説をこう解いて、うん、まあ、あの世の中に発表しているという、うん、まあ、そういう活動も行ってます。でボディの曲がり角っていうのが、
うん、
ドキッとする言葉ですね。
20代後半からボディの曲がり角っていうのは始まってますよとか、はい、で、まあ、まあ20代30代40代50代というところで、うん、この辺でまた曲がってみたいな、
何回か曲がるわけ
ですね、そういう曲がり角がありますっていうことを、まあ、世の中に発表したり、
うん、
で、まあ、それによってこう、アンチエイジングではないんですけれど、うん、うまくエイジングを重ねていきましょうというような、そういう、まあ、あの商品開発も、しています。エイジングは大事です。
そうなんですね。
実はそれは20代ぐらいからちゃんとそのエイジングに備えてどういう体つきを持っていくかっていう、その考えが本当は大事だなって今やっと気づきました。
あ、もう無闇に抗うわけではなくて、
うん、で20代後半になんかこう体つきが変わってきたなって思った時は、私はまだまだ大丈夫って皆さん思うんですけれど、うん、多分40代ぐらいになって、あ、これなんか危ないかもみたいに思うんですよね、うん、でもその時は実はもう遅いという
遅いって
でもちゃんとやはりあのそのことを見越してきっちり自分に合った下着を身につけるっていうことを、いや別に難しいことではないんですけれど、うん、やってらした方はやはりそれなりにあの綺麗なのかなっていうふうに思いますね。
でもやっぱりちゃんと測って、定期的に測ってもらって、
そうですね、
それで買ったものっていうのは全然違いますもんね、はい、
そうですね。で、まあ、あのあまりそういうのが面倒ですっていう方が多くって、測らずに適当につけてらっしゃる方がいらっしゃるかと思うんですけれど、うん、やっぱりちゃんと測ってちゃんと合うものを身につけると、なんか背筋もちゃんとしますし逆にその疲れにくいっていうか、うんうん、そのストレスなくあのつけられるんじゃないかなと、そんな風に思いますね、
うん
うん、あの毎月あの月初に朝礼があって、
はい、
全社でこう一堂に集まって、
はい、
その役員の講話を聞くっていう、そういう会が毎月1回あるんですけれど、
うん、
そこでその会社の目標とか社是とかをみんなでこう唱和するんです、
はい、
で、まあ、世の女性に美しくなってもらうことで広く社会に寄与するっていうところが、まあ、目標だったりするんですけれど、
うん、
まあ、下着を通じて、まあ、世の中の女性に、まあ、幸せをもたらすっていうところだと思うんですよ、
うんうん、
でもう一つはその愛される商品を作りますとか、
うん、
より良き社員は、あ、より良きワコール、より良き社員によって作られるとか、そういうことを毎月昇華するっていう、それはやっぱり会社の原点だから毎月こう身に染み込ませるっていうか、
うん、
そういうことをずっとやっている会社だったんです。
創業以来ずっとこうその筋を通して、
は
い、いらっしゃるわけですね。
で、まあ、私自身はその愛される商品を作りますっていう言葉はすごく好き で、
うん、
で愛される商品っていうのはその、まあ、メーカーですので商品を作っているんですけれども、それだけじゃなくって、その愛される商品を作って、それが、まあ、広報とか宣伝とかいろんなプロモーション活動を通じてお客様に届くっていう、うん、まあ、それ一連が愛される商品を作るっていうことだというふうに認識してるんですけれども、まあ、その愛される商品を作るイコール、あの、うん、お客様が その商品をつけていい体験をしていただくという、うん、そういうところが愛される商品という、うん、まあ、こちらからすると愛される商品ですけれど、うん、まあ、お客様からするとその商品をつけることでハッピーになってもらうとか、ああ、まあ、いい体験をしていただくというところ、
うん、
そういうところかなと、そんな風に思ってたりするんですよ。
じゃあテレビの CM を見て、あのその商品に気づいたり、インターネットで検索をしてその商品の詳しい内容を調べたり、
はい、
お店に行って手に取ったりという、
はい、
そういったこう商品に購入に至るまでの体験も、
そうですね、
商品を購入してからの体験も、
そうです、
全てまとめて
愛される商品。
なるほど。
あの大山さん、ウェブストア企画家というところで今働いていらっしゃるということなんですが、
はい、
こちらでは具体的にどういったお仕事をなさってるんですか？
今販売、ウェブで、まあ、下着を販売するという、そういうあの事業部におりまして、であのウェブサイトの運営とか、まあ、お客様の顧客分析であるとか、それからそのいわゆるプロモーション関係のこと、そういうことを、うん、まあ、仕事として行っています。で、まあ今までは広報宣伝部で、どちらかというとお客様に対してブランド体験をいかにしていただくかという、
うん、
そういうことを行ってたんですけれども、じゃあそれが実際こう物を売るっていうところでどういう、こう体験をしてもらうかっていうところで、まあ、こちらの方に移って今そういうことを行っているという、そういうふうになります。うん、
プロモーションですとかマーケティングに関してインターネットどのように使ってらっしゃるんですか？活用されてるんですか？
販売というところでですか？
はい、
はい、お客様のデータっていうのはそのネットですので、結構デジタルでいろいろと取れたりするんですね、
うんうん、
ですので実はそのアナログの世界じゃないところで取れるデータをもとにお客様の理解っていうのは結構できたりするんですよ、
うんうん、
ですので、まあ、そのデジタルデータをもとにお客様の理解をして、まあ、それをまあ販売というところに結びつけたり、あとはもしかすると商品開発みたいなところまで、まあ、活用することはできるかなと、そんなことを考えています。
今 SNS もかなり大きな力を持っていると思うんですけれども、
はい、
こちらも活用されてますよね。
そうですね、SNS っていうのは結構そのオープンな感じで捕まえてまして、そのなんか結構こうお店の館っていうとすごくこう構えたような感じだと思うんですけれど、うんうんうん、SNS はもう少しお友達な感覚で、
うん、
あの情報を伝えて、まあ、それに対してこう反応を見るみたいな、
うん、
そういう使い方をしています、
うん、
で、まあ、あのワコール全体の中では Facebook もやっているんですけれど、
うん、
こちらの Facebook の方はどちらかというと企業の活動をご紹介して、うん、でそれに対しての、まあ、エンゲージメントって言いますか、お客様の、まあ、注目を集めていくという、うん、まあ、SNS と言いながらも使い方はそれぞれ
分けて
らっしゃる特徴があると思うんですよね。でやっぱりその下着のなんかすごい写真がだんだん Facebook にタイムライン流れるっていうのも、うん、なんかと思うんですよね。でも綺麗な写真っていうのはやっぱりシェアされやすいですので、
うん、
その下着の写真でもファッショナブルで綺麗な写真を流すように、
うん、
そういうのを心がけてますね。
うん、Facebook、
はい、意外にそのいいね率も高いんです。
あ、そうなんですね、
はい、いいねしていただける率も結構高くって、
うん、
はい、
意外ですね。こうなんて言いますか、なかなかこういいねしづらいものなのかなと思いきや、
うんうん、そうなんですね。で、まあ、結構日本がそういうこうことに関して真面目なのかなと思ってまして、うん、実は、まあ、世界の各国の、まあ、ワコールも Facebook をやってたりするんですけれど、うん、まあ、同じように下着の、まあ、ビジュアルの写真とかも掲載しているんですけれども、 結構そんなに垣根なく、
うん、
全世界ではいいねされてたりするので、あ、まあ、ちょっとお国柄によって違うのかなっていうところはあります、う
ん、美しいものはいいねされやすいんですね、
はい。
まあ、Facebook や Twitter のようないわゆるアーンドメディア、外部の、はい、あのメディアに対して自社サイトをオウンドメディアといって、言ったりするんですけど、
はい、
そのオウンドメディア施策というのはどういったことをされていらっしゃるんですか？
オウンドメディアはいろんなことやっています。
はあ、
で、まずあのその下着の情報っていうものが世の中にたくさんあるかっていうと、うんうん、決してそうではないんですよ、
うん、
ですのでその下着の情報をまずそのインターネット上だけでもちゃんと、
うん
うん、あの流しておきたいというか、
はあ、
置いておきたいというふうに思いましたので、いろんな情報を載せるっていうふうにはしています、
うんうん、
ですのでその下着の、まあ、コンテンツに関しては結構豊富なコンテンツ、読んでいただけるコンテンツを持っているかなというふうに思います、
ね。まあ、長い歴史の中で蓄えた下着にまつわる情報もたくさんお持ちなわけですもんね、
う
ん、
はい、そうですね。ですので、まあ、そういうコンテンツを紹介するのも一つの使命かなというふうに感じています、
は
い、う
ん、結構ご覧になられる方多いんですか？
そうですね、意外に多くて結構何百万人的な方が、うん、あの弊社のサイトに来られているというそういうことになってますね。
それはワコールさんの、情報を見に来るというよりは下着にまつわる情報をご覧に、
まあまあ両方だと思うんですよね、
うんうん、
でたまたま下着のことを知りたくってワコールに来たらこれだけあったっていう人もおられると思うんですよね、
うんうんうん、
でまあ当然そのいろんなこうリアルのプロモーションを見てまあ気になってワコールのサイトに来られているのも多分たくさんあると思うんですけれども、うんうん、
なるほど、
はい、でまあそれ以外に会員サイト、ファンサイトを持っていたり、
うんうん、
でもこちらの方は三十数万人の会員がいらっしゃって
あ
まあファン数それぐらいという感じになります。まあファンですね、うん、ファンの方、ワコールとワコールに興味があってまあ手を結んでいただけるというか、
うんうん、
まあワコールに対して何かしら心の中でいいねボタンを押していただいている方っていうふ
う
に、
うんうん、
とらまえてはいるんですけれども、まあ、そういう方々がいらっしゃいます。
大変な規模ですね。30万人というと
30万人ですね、
結構多いですか ね、
まあ標準からするともうだいぶ大きな規模だと思います、
うん、まあ、そうですか、うん、はい、まあ、そういうこう会員の方に対してまあ下着の情報をいろいろとまあお知らせしたり、でまあ会員の方々が下着の情報、まあ自分が持っている情報をこうプールしておいたり、まあその中で会員同士でこうおしゃべりしてコミュニケーションしていただくとか、まあいろんな機能を持っているんです。でまあそれ以外にリアルのところでまあ、下着のちょっとセミナーをして、
うん、
皆さんの啓発活動をしたり、まあ、そういう活動もしているんです。で結構これもメールニュースが1999年に始まってからなので結構長いですね。会員制になってから2006年ですの で、まあ、7、8年、
はい、
それぐらい経っています。
ワコールさん のホームページというとスタスタブが有名ですけれども、
はいはい、
このスタスタブというのはどういったサイトなんですか？
スタスタブはですね、それこそ先ほど、紹介してました人間科学研究所で研究した商品で、まあ、歩くことによって、まあ、脂肪燃焼とか、まあ
うん、
まあ、シェイプアップみたいなところが期待されるようなそういう、こう製品があるんですけれども、
はい、
まあ、それを使うことを まあ、使い続けることをサポートするっていうそういう機能で、
はい、
まあ、会員の方を募ってみんなで一緒に頑張りましょうという
みんなで一緒に頑張るんですね
そういうものを作ります、うん、で、まあ、そこには、そこだけには5万人ぐらいの人が、参加していただいてました。はい、で、まあ、毎日履くことをサポートするということで、うん、毎日こう履いた何歩歩いたみたいなところを記憶する機能があるんですね、
はい、
で、まあ、それを記憶しておいていただいてそのモチベーションを下げないっていう、
うん、
そういうことをしていたりするんです。
あ、自分の履いたよとかどのくらい歩いたよというのをサイトに
記録
しておくわけですね、
はいはい、で、まあ、それをこう、毎日記録することによってちょっとご褒美をあげたり、
うん、
あのたまにはみんなで合宿をするというので、
うん、
1ヶ月間ぐらい頑張って休まずに吐いて歩きましょうっていうので、はい、まあ、歩くことによって効果が出る商品ですので、
うん、
まあ、毎日歩いたかをこうみんなで競い合うっていうか、うん、そういう、こうイベントもやって
なかなか歩くとか走るとかって、うん、一人だと続かないものですけれども、そうなんですね、そういう仲間がいるとなると続けやすくなりますもんね。
で、まあ、そこの中にコミュニティも、うん、まあ、開設して、まあ、その頃コミュニティっていうのもあまり、うん、世の中に、うん、まあ、なかったんですけれども、まあ、そこでこう自分はもう挫折しそうとか、
はい、
あのそういう声がこう出てきたりすると、うん、みんなで頑張ろう頑張ろうみたいな声が出てくるということで、うん、まあ、我々は何もコントロールしてなかったんですけれど、うん、まあ、会員の人同士でそういう、こうコミュニケーションが生まれたと。
あ、
スタイルサイエンス公式部活ってありますけれども、ね、本当に部活のような、
はい、部活のような
ちょっと学生時代をね思い出すような感じですね。
あの通常あの宣伝広告にしてもあの、まあ、インターネットの情報発信にしても企業から消費者に向けて情報を伝えるというのがメインだと思うんですけども、スタスタブに関しては消費者同士のつながりというのをサポートしているということですか。
そういうスタンスでしたね、
うんうん、
で、まあ、なんかあった時に、まあ、横からちょっと、まあ、コールの人間ですけどこういうのはどうですかみたいなのをちょっとだけ言うっていう、うん、そういう関係性でしたね。
はい、
で、まあ、結局その商品自体を皆さん愛用していただけたっていう、
うんうんうん、
そこが大元だったんですよね、
はい、
それがやっぱりそれによっていい体験を皆さん自分で作っていただいたから、
うん、
そこでおしゃべりが成立するっていう、
うん、
まあ、そういう図式だったんかなというふうに思います。
インターネットのテクノロジーがなければ なかなかこう実現しなかった企画だと思うんですけれども、
そうです、
やられてみてどんな感想をお持ちになりました？
そうですね、なんか、まあ、インターネットが生まれた時に私なんか結構インターネット好きでこう使ってたんですけれど、
はい、
なんかそこですごいなんかすごいセンセーショナルなことっていう風に感じたんですね、
うん
うん、でこれはなんかいろいろなものに使えるなっていう風に思って、
うん、
でまあ、それはあれに使えるこれに使えるっていうのをずっと考え続けてて、で、まあ、その延長線上に、まあ、このスタスタブっていうのが、うん、まあ、生まれたっていう、
うん、
そういうところなんですよ。
双方向
開かれた、
あはは、
うん、フラットなみたいな、
あ、オープンでフラットで、
そういうところに、まあ、我々メーカーが商品をこうお客様に販売する時点で終わってた関係を継続させてもらえるツールとして、うん、こんな便利なものはないんじゃないかしらって思ったんですね。で、まあ、我々先ほどあの話してたかと思うんですけど、商品を売ったらそこで関係が実は途絶えてしまって、
うんうん、
どんな使い方をされてるか本当にこう気に入ってもらえてるかっていうのはすごく分かりづらい状況、うんうん、だったんですけれども、はい、インターネットというものが 生まれたおかげで、うん、そういうのがこう聞けるようになってきたっていうのがすごくまあいい点だなというふうに思います。
うん、確かに
メーカーさんは結構そういうふうに感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
まあ、感じてらっしゃる方は多くても実際実行に移せる方は少ないかもしれませんけども。
あとここまでこう活発にやり取りができる場を提供できるかっていうのも、下着ってねやっぱりそんなこう大っぴらに話すことではないですもんね。日常生活の中で、
うん、
確かに。でもワコールさんのサイトはテーマはもう下着で、あの OK な場所ですからね、あの逆に話しやすいのかもしれませんね。
うん、
そうですね、あのおっぴらにこう村さんと私が今日何つけてるみたいな話はちょっとできないんですけれどもちょっとあのインターネットの上で匿名性が担保された状況であれば、うんうんうん、結構話しやすいっていうか、
うん、
あの自分のこともあの出しやすいっていうか、そういうところなんじゃないかなと思うんですね。
むしろ今まではなかなかこう打ち明けられなかったような悩みだったり、まあ、期待だったりするというものも、
そうですね、はい、
この場所であればオープンに話ができる、はい、ということだったんですね。
だからまあそういうこう場所を提供してあげれば、
うん、
お客様は結構言いに来てくれるっていうか、そういうのがあるのかなと。
普段言いにくいことだからこそ、うん、匿名でっていう場が提供されれば
そうなんだね、
うん、まあ、必ず毎日使うものなので、はい、やっぱりいろんな悩み皆さん持ってらっしゃいますもんね。
うん、そうなんですね。
あとまあ面白いのが商品レビューだったりするんですけれども、あの別に商品レビューについてあのご褒美をあげるとか全くしてないんですね、うんうんうん、我々は。なのに、この商品はこういう風なところが良かったとか、
うんうんうん、
あるいはこういうところは私に合わなかったから次買う人は気をつけてねみたいな感じで、
うん、
すごい助け合いなんですね。やっぱインターネットっていうものは、うん、そういうのを気づかされたなって思うんですよ。
うん、
でまあそういう商品レビューみたいなものでこう書くことによって次、まあ、検討されてる人の、うん、あの助けになるっていうか、そういうものがあるんだろうなと。
持ちつ持たれつというか、
そうですね、うん、でそれは逆にメーカーの我々がいくらそういうことがありますよって言っても、
うん、
なかなかそのすんなり受け入れてもらえないようなところは、
なるほど、
そういうこうレビューとかで消費者の方が感じている生の声として出すと意外になんか理解してもらえるっていうか、そこはなんか違いがあるんですね。
うん、やっぱり企業からの情報だといいことしか書いてないんじゃないかなっていうちょっと疑いの目で見てしまいますけど、レビューっていうのはやっぱり
そうなんですね。
実際に体験した方なので、は
い、使ってらっしゃる方の生声ですので、
うん、やっぱりそっちをちょっと信用してしまうというか、う、ね、重視してしまいますよね。
だ、はい、からやっぱりこうインターネットっていう新しいメディアを情報を伝えるツールとして見るんじゃなくて、こう消費者が集まる場所として捉えたっていうところがきっと新しかったんでしょうね。
うん、そうですね、そういうこうサークル、うん、そういうまあ部活を作ったっていうのは良、うん、かったと思います。
それはやっぱりメーカーとしてこう、売り手買い手というやはり関係が消費者とはありますけれども、そういうこう場所というあのオンドメディア上に作った場所の中に場所でこう消費者ともしくは消費者同士 の、 あのコミュニケーションというのが起こると、それはこう売り手買い手という関係とはまた違った関係になるものなんでしょうか。
そうですね、やっぱりこうファンになるっていうことは、うん、そのなんていうんですかね、理屈ないんですよ。
はなるほど。
使ってよかったらファンになっていただけるっていうか、そこは仕掛けできないんですよね。
うんうん、
でそれこそやっぱりその愛される商品をちゃんと作ってしっかり届けていくことで、
うん、
その本当にファンになっていただける方が誕生するっていう、うん、そこの流れがあっての まあ、インターネット上のファンクラブとそういうものがあると思うんですね、うん、で多分その売り手買い手の売り手としてのなんかこう考え方が、
うん、
あのちゃんと届いていれば、うん、そこのところで成立するという、
うん、
そういうものなのかなと。ですので売ってあげる人とか、
うん、
買ってあげる人じゃなくて、
はい、
まあ、使っている人と、うん、それを作っている人という、うん、まあ、そういう関係になっていくべきだと思うんですよね。
どちらが上で下でということでもなく、こうフラットに一緒にこうなんか作っているパートナーみたいなイメージなん
ですね。そうですね。ですので、まあ、お客様のマーケティングって多分そうだと思うんですけど、お客様が使っていただいて初めて成立するわけで、うん、その声をしっかり聞いてそれを分析して、うん、でそれを編集して、まあ、新しいものに生かして、うん、でそれをまあさらに届けるという、はい、そのサーキュレーションが多分マーケティングだと思うんですけれども、はい、それがまあお客様としては心地よく感じていただけるっていう、
うん、
そういうところだと思うんですよ。ですのでまあインターネットはあるなし関わらずだと思うんですけれど、
うんうん、ああ大見商人の三方よしじゃないですけども、
はい、まあ、そこに近いものは多分あると思うんです
よ。そうなんですね、
はい、
でまあ、それがあるからこそ、まあ、我々もインターネットが絶対だというふうには考えてなくて、うん、まあ、いかにお客様の生活の中で何かのきっかけでこう見ていただくとか、うん、こう楽しんでいただく、そういうものに、まあ、貢献できてたらいいかなと思うんですね。でやっぱりその毎日毎日、うん、下着のことは考えててほしいですけれど、
うんうん、
そんなに考えてないですし、でその例えば買った商品をつけた時に、
うん、
あ、これってすごいお乳で気分いいわみたいなところは感じますけれど、う
ん、
じゃあ次の日から毎日それが続くかって言ったらそうじゃまあないわけですよね、うん、なのでその人が下着を買っていただいてそこから先の間ってほとんど多分下着のことって考えてもらってないと思うんですけれども、うん、それが当たり前だと思うんですね。で、まあ、何かの時にちょっとしたきっかけでこうちょっと見ていただけるとか、うん、感じていただけるとか、もしかしたらそれの何かのこうワオの体験があって、うん、すごく好きになってもらえる、そういうことがあったらいいなという、
うん、
まあ、それぐらいの気持ちで日々考えているという感じですね。で、まあ、社員はあの自分たちの作ってる商品はすごい良いものというふうに信じてて、
うん、
すごく愛してたりするんですけれど、まあ、その熱がいかにしてお客様に伝わるかっていう、
うんうんうん、
そういうところだと思うんですね。もちろんその自分たちが、届けている商品自体がなんていうんですかね、あの中心ではあるんですけど、
うん、
まあ、下着っていうのは先ほどあの話に出てたようなあの実用品ではなくファッションだというふうに捉えてほしいと思ってるんです、
うん、
なのでお洋服の情報と同じように下着の情報もいろいろと見ていただいて、ファッションとしての下着も、まあ、あの啓発していきたいなというふうにはすごく思っています。
今後はどのようなプロモーション予定されてるんですか？
はい、秋の新製品としてあのボトムを、発売しようというふうに考えています。
お洋服の、
パンツですね、
はい
はい、でその名前が、着席美人というネーミングの商品です。
着席美人、
はい、着席座った時の美人ということで、うん、あの姿勢を正していただいて、うん、あの商品自体は、座った時の姿勢をきれいにあの整えるというか、そういう機能のある商品です、
うん、
であのどうしても座っているとこういう風になりがち、
ちょっと沈みがちですよね。
で、まあ、お腹もこうキュッとこう丸めがちになると思うんですけれども、まあ、そこで やはり体の下半身の負担がかかっているというふうに考えられてまして、まあ、そこでこう体の姿勢をこう整えることによって下半身の負担を軽減するという、まあ、そういう商品になります。で、機能としては骨盤がこう姿勢が悪いと寝ている状態になるんですけれども、その骨盤をこう立ててあげる姿勢が良くなって立ててあげるというそういう機能があります。で、まあそれは人間科学研究所 の、 研究開発から生まれた商品になります。いろいろ研究しているのでいろんな商品が出てまいります。
今日は女性用インナーウェアで有名な株式会社ワコール通信販売事業部ウェブストア営業部ウェブストア営業企画課の大藪典子さんにお話を伺いました。大藪さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。